夕ガチャマエストロ。第2水曜日は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力と題して、高崎商科大学特任教授の熊倉弘康先生にお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
さあこのコーナーは、古代中国の思想、陰陽五行説などの視点を取り入れて群馬の底力を見つめ直していこうという試みでスタートをしました。五行説は木火土金水、木、火、土、金、水という5つの要素で成り立っていますが、水源県群馬ということで水から始めて、先月の金で一巡をしました。そうすると今月はどんな底力になりますか？
まあ、一巡したので、金でちょっと折り返して全体を見直してみたいと思ってます。
はい、
で金ということで、群馬はさまざまな鉱物資源があるということを言ってきましたね。
はい、
特に群馬の鉄と硫黄と軽石が戦後復興を支えたことをお話ししました。さらに現在も群馬にはベントナイトと呼ばれる万能の粘土やね、石灰から作られる白鉛化と呼ばれる特殊な炭酸カルシウムを作る有力な企業があることも紹介してきました。
はい、群馬が鉱山県っていうのはあんまりイメージがなかったので意外でしたね。はい、
そこでね、少し視点を広げてみましょう。
はい、
鉄とか銅、黒金とか赤金ってまさに金属ですけど、硫黄、石灰、粘土、軽石ってイメージは土ですよね。
そうですね。
いわゆる金属以上に土と言っていいような鉱物資源が群馬を支えてきた。そこで少しね、強引なんですけどね、はい、金とも土とも言える存在をね、大きく石とか岩と考えてみましょう。
石の力、岩の力ということですね。はいはい、確かに鉄鉱石とか石灰岩とかいう言い方をしますよね。
石灰岩って1億年以上前の海の生き物の殻などがね、堆積したものですね。
はい、
現在でも珊瑚礁は石灰岩を作り続けていますね。一方でね、火山の活動が生み出すものに硫黄とか軽石とかベントナイトってありますね。
はい、硫黄と軽石は火山がというのは分かるんですが、ベントナイトっていう粘土もそうなんですか？
とっても古い時代の火山の噴出物が地下に深く溜まっていって、土の中での熱とか圧力を受けてね、変質したんだそうです。
へ、
富岡安中一帯がね、なんか一大産地だと言われてますよ。だからとっても乱暴な言い方をしますとね、硫黄とか軽石は現役の火山がもたらしてくれる資源。
はい、
それに対してね、ベントナイトは退職した火山がもたらしてくれるね年金かな、遺産かなって感じですね。
退職したですか、
はい、
そうすると石灰は昔の生き物がもたらしてくれる、遺産ということになりますよね。
そうですね。そうした石の力っていうのを人々は知っていたので、石には神が宿るとか神が降臨するとか考えてきましたね。
はい、
その証拠の一つとして、先々月だったと思いますけど、飛び石なり様の話をしましたけれども、実は上毛三山、赤城、春名、妙義、これに絡む神社はですね、ズバリ石や岩を祀ってきたんですよ。
そうすると上毛三山と石の力、岩の力ということになりますね。なんだかワクワクしてきますね
じゃあまず赤城神社から考えてみましょう。
はい、
赤城神社って、いくつもあるんですけれども、平安時代の初めの頃にですね、政府の記録にですね、赤城石神って書いてあるんですよ。
はい、
まさに赤城には石の神様がいたってんですね。ちょうど菅原道真が登場してくるような時代ですから、今から1000年から1100年ぐらい前ですね。その時に石神って呼ばれてたんですけど、さらに遡っていきますとね、赤城山の中腹には筆石、お筆の石と書かれるんですけどね、そうに呼ばれる、遺跡が残ってるんですよ。まさに岩なんですね。
はい、
で南北が5メーターぐらいで、東西も高さも3メーターほど、本当に大きな石なんですよね。
すごい大きさですね。
多分赤城が噴火した時の石だと思われますけどね。はい、その筆石の周りからですね、古墳時代に使われたいろんなお祭りの道具、小さな石で作ったものだとか、
はい、
手でこねた小さな土器だとか出てくるんですよ。
はい、
だからこれが筆石を祀ってたことは明らかなんですね。 で時代的には6世紀の半ばと言われてますから、
はい、
まあ1400年から1500年ぐらい前ですね。多分これが赤城が本当に祭り出される最初の姿だろうと言われてます。で場所はどこかというとですね、はい、旧の宮城村に三代沢赤城神社という、多分赤城神社の中心になる神社があるんですけど、そこからちょっと登っていったところにあるんです。でそのことを考えても赤城神社が岩でお祭りをしたことから始まった神社だろうなということを言えますね、
はい、じゃあ神社があるからではなくて、その岩があるからこうやって信仰の対象になってるんですね、
はい、と私は思っています、
はいはい、そして次は春菜はどうですか、は
いはい、まあ、春菜って言われると、春菜を祀る神社はですね、重要な神社が2つあるんですよ、
はい、
1つはもともとね、春菜さんは伊香保、今の伊香保温泉の伊香保というふうに言われたこともありましてね、三宮伊香保神社というのが一番中心のお社でした。ただ伊香保神社というと、私たちは一段を登っていたところの上にあるあの伊香保神社を思い出すんですけど、実はそうではなくてですね、ちょっとこうもうちょっと南に来た吉岡町に三宮伊香保神社という神社があるんです、
はい、
これがとても重要な神社なんですね。もう一つはまさに旧の春名町にある春名神社ですね。その春名神社の方が実は岩ととっても深く関わっています、
うん、
どういうことかと言いますとですね、神様がこう鎮座してるいらっしゃるところね、あるいはそこに神様が降りてくる神社がある場所、
はい、
そもそも岩尾山って言うんですよ。
岩尾山、
はい、で御神体っていうのはこう本殿がありまして、その裏にある御姿岩というのがですね、御神体あるいは御神体を祀っている場所だっていうんですね、
はい、
岩尾山で御姿岩でしょ
う。そうですね、
もう春名神社って岩そのものが神様、あるいは神様が降りてこられるステージかもしれませんね、
はい、なるほど、まさに関わりが深いんですね。
だからあの岩こそパワースポットです、
はいはい、では最後は妙義はどうですか、
はい、まあ、妙義は見た通りあの通りの岩山です ね、もう一見して岩なんですけれども、妙義神社にもこれ重要な神社が2つあります。一つは妙義神社、もう一つは中野武神社ですね。これはご存知だと思いますけど、
はい、
この両神社ともに面白いことを伝えてるんですよ。
面白いことですか、
はいはい、どんなことだと思いますか。
なんだろう、はい、また岩に関わるんですよね、
はい、あの妙義神社も中野武神社も古くは箱祖社と言ったと言うんです。
箱祖社、
はい、で妙義神社には実際古社箱祖社という建物があるんですけどね。
箱祖社、
はい、
聞き慣れないんですが、はい、どういう意味なんですか、
はい、あの箱祖の古祖はお社という意味なんです、
はい、
つまり歯のお社なんですよね、
うん、
じゃあ歯のお社って何だろう、ね、いくつかの説があるんですけど、僕は歯は胃歯の胃が脱落したものだと思ってます。
胃歯、
はい、つまり胃歯のお社です、
はい、
胃歯っていうのは岩の古い言葉の形なんですよ、
はい、
まさに岩のお社です。まあ妙義という山を見れば、それを祭りするのが岩を祭るっていうのは、うん、もっともだと思いませんか。
そうですね、自然な感じがしますね、
はい、
そうすると、はい、これ縄文三山すべてが岩に関わりのある神だったっていうことになります、
はいはい、という可能性があると思いますね、はい、もちろんあの神社にはそれぞれいろんなご祭神をお祭りするわけですけど、
はい、
その最も原始的な形の中に縄文三山すべてが岩を祭ること、あるいは特別な岩に神様が降りてくる、そういうステージだったというふうに思った、いいかもしれませんね、
うん、
そうなりますとね、この石とか岩の力って単に実用面だけではなくてね、はい、まさに群馬の底力中の底力としてね、その信仰の力としての石の力岩の力っていうのがあったということだけは確かだと思いますね、
はい、
そこで少し信仰ということにね、軸足を置いて、まあ、次回はお社とかお寺とかそういう真の力の底力を見ていきたいなと思っています。
はい、夕ガチャマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。